皆さんこんにちは。今日はエレミア書19章の1節から15節、この全体を通して神様の前にへりくだる生き方と題してお話をしたいと思います。
エレミア書19章1節から15節。主はこう言われる。行って土の焼き物の瓶を買い、民の長老と年長の祭司のうちの数人と共に、当変の門の入り口にあるベンヒノムの谷に出かけ、そこで私があなたに語る言葉を叫べ。彼らが私を捨てて、この場所を見知らぬところとしたからである。彼らはこの場所で、彼らも彼らの先祖もユダの王たちも知らなかった他の神々に犠牲を備え、この場所を咎がなき者の血で満たし、バールのために自分の子供たちを全焼の捧げ物として火で焼くため、バールの高きところを築いた。このようなことは、私が命じたこともなく、語ったこともなく、思いつきもしなかった。また私はこの場所で、ユダとエルサレムの計りごとを打ち砕く。私は敵の前で彼らを剣で倒し、また命を狙う者の手によって倒し、その屍を空の鳥や地の獣に餌食として与える。また私はこの都を恐怖のもと、またあざけりの的とする。そこを通り過ぎる者は皆あっけに取られ、そのすべての打ち傷を見てあざ笑う。また私は包囲と彼らの敵、命を狙う者がもたらす窮乏のために彼らに自分の息子の肉、娘の肉を食べさせる。彼らは互いにその友の肉を食べ合う。そこであなたは同行の人たちの目の前でその瓶を砕いて彼らに言え。万軍の主はこう言われる。陶器師の器が砕かれると二度と直すことはできない。このように私はこの民とこの都を砕く。人々はトベトに空き地がないまでに葬る。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。見よ、私はこの都とすべての町に私が告げたすべての災いをもたらす。彼らがうなじを固くするものとなって、私の言葉に聞き従おうとしなかったからである。
この章は前の18章から続いている章です。18章で神様はエレミアを陶器師のところに導き、それを見せて学ばせています。18章の8節からお読みします。もし私が災いを予告したその民が立ち返るなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し植えると言ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず、私の目に悪であることを行うなら、私はそれに与えると言った幸せを思い直すとあります。神様はエレミアを通してユダの人々に悔い改めのチャンスを繰り返し繰り返し語っておられますけれども、彼らはそれに耳を傾けません。ユダという国がバビロンへの捕囚という最悪の結果をもたらすその直前のことです。その絶滅から救われるためには彼らがどうしても悔い改める必要がありました。悔い改めさえすれば神様は滅亡の計画を変更してユダを救われるご計画だったわけです。神様は選択肢を与えてくださる方だというのをご存知だと思います。しばしばクリスチャンが勘違いしがちなことは、神様が一旦ご計画するなら誰もそれを変更できないと思っているということです。もちろん天地創造など初めから 人が入り込む余地のないご計画はたくさんあります。しかし神様は私たちへの愛のゆえに選ぶという権利を与えてくださっています。その最初は善悪の木を食べてはならないという命令でした。命令とはいえ、それは触れることもできない、そこに行くこともできないのではなく、彼らはそれを見ることも触れることも食べることもできたというところに、その選択肢の意味があります。もし選択肢を与えなければ、人間はロボットのように神様の言うことを聞くしかありません。選択肢は一つです。つまり選択は一個しかありません。けれども、食べてはダメだけれども食べることができるという、この選択肢が最初から人間に与えられている。その理由は、神様が人間を愛しておられるからです。これはとても大切なクリスチャンの基盤になる考え方です。ここでも神様はユダの人々に選択肢を与えています。彼らはバールの祭壇を築き、偶像礼拝を続け、子供たちを生贄として捧げました。それをやめて誠の神様に立ち返るために悔い改めるなら、彼らに降りかかる災いから救われることへの招きをそのようにされたのです。しかしユダヤの人々はその予言に耳を傾けず、自分の計画を押し通そうとし続けました。19章で神様はユダの指導者王たちをベンヒノムの谷へ招くように命じられました。これはエルサレムを囲む谷の南西部分です。そして彼らはこの偶像礼拝をそこで行っていたということですね。そしてこの予言では、そこはもう偶像礼拝の場所ではなく虐殺の場と呼ばれるようになるよと警告されているのです。神様はエレミアを通してどんな悲惨なことが起こるかを告げられました。最悪の状況を予言されました。彼らは虐殺され、包囲され、兵糧攻めに遭うために飢饉になり、自分の息子娘友の肉を食べるという、この人間をもう捨ててしまうような状況を招くということが告げられているのです。彼らにとって何度も全てが終わるという警告をしたにもかかわらず、決して彼らは悔い改めないで、この警告をまた嘲笑っていたのです。なんと頑固な人でしょう。うなじの怖い民と言われていますが、それは本当に傲慢で頑固な人々のことを言います。聖書には今日という日に主に従おうと書いてあります。私たちは今日というこの瞬間を大切にしたいのです。この時エレミアは18章で見た陶器師のところから買ってきたのでしょう。これは高価な瓶だそうですけれども、彼らの前でそれを砕いて二度と修復できないようにしました。つまり神様が砕くならもう誰もそれを修復できない、後戻りできないという、その状況が迫っていることをこれによって表しました。そして神様はもし悔い改めないならご計画を実行されるということを宣言されました。私たちはもう同じようなものにはなりたくないのです。先ほどのヘブル人への3章12節からにあった通りです。皆さんは神様にどう応答しますか？ぜひ正しい方を選択してください。神様が示される道を行くために、聖霊に耳を傾け、悔い改め、謙遜に従うでしょうか？それともあくまでも自分の心の声に従い、自分の計画に突き進むでしょうか？私は幾度も信仰の生活の中においてこの2つの選択肢を経験してきました。きっと皆さんもそれに違いありません。重要な選択をしなければならない場面が人生の中にはいくつも巡ってきますよね。その時に私たちは、自分は本当はこれをしたいという思いに駆られるに違いありません。自分が好きなのは A であって B ではないと思うに違いありません。けれども祈る時、聖書を読む時、ディボーションする時、神様は私たちに語ってくださいますね。そして A じゃなくて B だよと おっしゃるでしょう。その時に私たちは、いやー、嫌だなーと思うのです。ある人はこうも信じています。絶対神様は私が信じている A をくれないとどこかで思っています。そして祈るなら B をあるいは C を提示してくるだろうな、それは嫌な選択だろうなと、だから私は祈ることはしないと決心している人がいるほどです。それは大きな誤解です。この箇所にあるように、神様が示されるのは最も素晴らしい道を示す時です。そして破壊から破滅から私たちを救うために、私たちに A じゃないよ、 B だよと、あなたの考えではないよ、私が招いているその悔い改めと謙遜に生きなさいと招いておられるのです。でもそれは私たちにとってとても辛いことかもしれません。プライドを捨てること、キャリアを諦めること、また今までやってきたことがそれじゃ何にもならないじゃないですかと思うようなことを選択するのは到底受け入れられないのです。クリスチャンであってもそうです。でも神様は今日あなたに迫っていませんか。ずっと祈って神様は答えてくださらないとディボーションの中で思っても、実は答えてくださっていることを知っているのではないですか。その答えに目をつぶって、それはいいです、それは嫌だから、だから私が考えているこちらの方を答えてくださいというのは本当の祈りではないでしょう。私たちは、皆さんは本当に神様に聞く気があるのでしょうか。そしてその聞いたことを実行するつもりがあるのでしょうか。それなら神様は明確にディボーションの中で語ってくださるのです。今日私たちは自分の考え、自分の頑固さ、自分の信じている大事なものを一旦神様の前に差し出そうではありませんか。そして神様、本当に私はあなたの言われることに耳を傾け実行したいのですと主に告白しようではありませんか。そして実行しようではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはユダを救おうと必死になってエレミアを送ってくださいました。彼はいつも嘆いていました。ユダの人々が頑なだったからです。私たちは同じような頑なな人間になりたくありません。どうか聖霊の力を通してこのディボーションの中において豊かに語ってください。そして正しい選択をできるように、ある時には本当に深い悔い改めへと、またある時には大事なものを主に委ねる祈りへと、そしてそれを実行するものへと導いてください。今日のこの時を感謝します。皆さんがそのような決断ができるように心からお願いいたします。尊い主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。